今週も始まりましたビューティフルモーメント。この番組は多彩なゲストをお招きして、富山県と射水市を人と文化の交流からさらに発見発信していこうがコンセプトであります。パーソナリティは富山県射水市を世界に発信する会代表であり、文化系プロレスラーでミュージシャンの矢郷義明、そしてロシアから来た美しすぎる翻訳家ハローシャイローナさんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。イローナさん、この間ヘアカラートークコンプさんの番組に YouTube チャンネルに出ておりましたけども、
はい、紹介していただきました。
すごい良かったですね。
いやいや、ありがとうございます。
まあ、美しいのも当然ですけどもね、
いやいや、
ちょっと気丈な感じというかねいろいろ出ておりまして良かったですよ。
ありがとうございます、はい、
あれね、ウォッカ飲みながらっていうのが本当は良かった
あれはウォーターでした。
ウォーターでしたもんね、はい、ウォーターでしたもんね、
はい、誤解しないでください
でもいろんなさ、お酒強いんだろうなと思って見てたんですけどね、はい、そんなことないんですか。
実は違いました。多分その番組にも最後ちょっと言ったと思うんですけど、うんうんうん、お酒はですね、大学生の時に卒業しました。
卒業した、
はい、
入学したのはどれぐらい
入学したのはちょっとここでは言えないんです
わかりました、はい、というわけでイローナさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いしますこの番組は富山県射水市を世界に発信する会、医療法人新生会富山病院、日本海リビング株式会社、ひばり行政書士事務所株式会社とちよがお送りします。
はい、今週もゲストをお招きしております。今週のゲストは富山県射水市を世界に発信する会の理事でもあります、そして射水市に本部のある新蘭会館さんの総館長さんであります増本智彦さんにお越しいただきました。総館長、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、総館長という名前なのでいろんなとこにあるんだろうなということなんですけど、世界に今は新蘭会館さんございますもんね。
はい、まあ、全国、そしてアメリカやブラジル、韓国、台湾と世界にまで会館があります。
はい、それの全ての館長。
そうですね
全ての館長ですけど、もう2000畳の時みたいにエアコンのスイッチをあちこち持って歩くわけにはいかないで、全てを管理、
まあ、そうですね、まあ、困ったことないかというような感じで何かあったら対応しますという形ですね。
そう、はい、すごいですよね。そもそもこの富山県射水市を世界に発信する会が誕生したのは、増本総館長と私がたまたまプロレスが好きだったでお会いすることがあって、親しくさせていただいているうちにここに来たみたいな。
そうですね、本当に何がご縁になるかわからない、私小さい頃からプロレスが好きでよかったです矢郷さんにお会いできまして、
いや、はい、本当にでお会いしてお話しさせていただくうちにどんどん人柄に素晴らしいなと、で総館長にご紹介していただく新蘭会の方々とか幹部の方々とか学徒さんとかいろいろお会いして、一人ずつ素晴らしい方々ばかりで付き合いさせていただいているという感じです
ね。そうですね、皆さん新蘭会館とか言うとなんかこう自分なりにいろんなイメージを持っておられる方多いと思うんですけど、はい、まあ、実際来てもらって、そうやって矢郷さんのように一人一人と会っていただいて、はい、実際に話をしていただくとですね、
はい、
いろんな形で、まあ、見方が変わるというかですね、
はい
はい、目から鱗なんじゃないかなと思うんですけど、はいはい、
そうですね、新蘭会さんの本部は高岡の方が発祥
ですね。そうですね、最初は24畳の前田町の小さい会館から始まって、はい、そこから今度はちょっと近くの吉野町に100畳の会館、
はい、
そしてそこでいっぱいになったので、もう高岡では拡張ができないということで、射水市、小杉町、今のコストコさんのお隣ですね、そこに520畳の会館を建てまして、
はい
はい、で、まあ、富山県は非常に多くの方が浄土真宗であります、
はい、
でまた日本の中でも一番多いのが浄土真宗なんですけど、はい、それがここに来れば、小杉の新蘭会館に来れば本当の新蘭宗の教えが聞かせてもらえる、順番に正しく教えが聞かせてもらえるということで、口コミでどんどん広がっていきまして、
はい、
で520畳ではもう入りきれないと、どうしようって、隣に第2会場作ろうか第3会場作ろうかとやっていくうちに、もうそれではとても せっかく富山県、日本、そして世界から来られた方々が入りきれないじゃないかということで2000畳というところになったんですね。
大発展でございますよね。2000畳がこの昨年の9月の23日にギネスブック登録されたということなんです。されたって僕がいたんです僕がした、したんですけど、
はい、
僕なんですけど、その時もだから、はい、いや当然だなと本当に思っておりましたし、2000畳作ったことがギネスっていうよりもそれを皆さんが求められるお気持ちが形になったということで、それがギネスに登録されたということだと思うんですよね。でこれだけ発展してこられて、もっともっと発展されていくことを私も願っておりますけども、これから今ちょっと時代がコロナの時代なので、どういった形で仏法を伝えていくとかお考えとか。
そうですね、その、はい、仏法とか言うと私関係ないわという人も多いかもしれませんけど、はい、仏教というのはなぜ生きる、私は何のために生まれてきたんだろう、何のために生きてるんだろう、苦しいことがあっても何のために生きていかないといけないんだろうという一番本質的なことを教えたのが仏教なんですね、はい、ですからその私はクリスチャンだから関係ないとか、私は無神論者だから関係ないではなくって、生きてる人がみんなが答えを出さないといけない、なぜ生きるという大切なことに対して真正面から向き合っているのが仏教なんですね。ですからそれはもう人種も関係なければ、年齢も関係なければ、いろんなものが一切関係なく、全ての人が答えを出さないといけない問題に対して、答えここにありますよと言ってるのが仏教、浄土真宗親鸞聖人なんですね。ですからそれを今度は今コロナで集まれない状態ですので、2000畳といえどもですね、そこに何人もの人が集まったら密になりますので、それで今はインターネット同時配信というような形でお話を聞かせていただいてるんですね、
はいはい、このなぜ生きるということなんですけど、まずそのなぜ生きるという書籍がございまして、私も拝読させていただきましたけども、はい、このなぜ生きるのロシア語翻訳をしているのがイローナさん。
はい、そうでございます。
すごい素晴らしい。なぜ生きるはもう日本でもトップベストセラーの本なんですけども、
ね、はい、100万部、シリーズ100万部出しておりますので ね、
すごい本ですけども、はい、この書籍をイローナさんも翻訳されるということで勉強されていく、勉強しないとわからないですからね、はい、こう細かいことというか、
はい、
ただ本を渡されてこれはいロシア語にっていう翻訳でいかないですもんね、
は
い、
そうなんですよ、はい、やはりなぜ生きるという本の中に、はい、仏教のお言葉の引用、はい、翻訳されていますので、はい、やはりその意味がわからないと翻訳ができなくて、例えばこう辞書を引いてこの言葉は日本語からロシア語にこうなりますよっていうのはできなくて、やはりこう全体的な深い意味が分かって初めてこれはロシア語にこうするっていうのになるんですよね。だからやはり自分がそういう深い意味を学ばないと翻訳できないんです。
まあ、総監長のお話でも最初の部分にありましたけども、仏教というとちょっと神器臭いイメージを持たれる方とか、うん、なんかやっぱちょっとネガティブなイメージ持たれる方もおられるかもしれないですね、うん、それ日本人でもそうなので、海外にっていうなるとまたちょっと伝えるのは難しい部分とかもあったりするんですかね。
いやでも海外の方が逆にいいイメージがあると思いますよ、
う
ん、仏教。
そうですか、
はい、なんかあんまり悪いイメージっていうのは聞かないですよ、
う
ん、仏教。
そうですか、
はい、ちょっと日本独特な状況あります
ね。かえって日本の方がなんか変な誤解が多いと思いますね。
なんでですかね、はい、よくわからないな。
だいたい海外だと私無宗教ですとか言ったらクレイジーじゃないですか、あなた核がないんですかっていうことなんじゃないですか。
そうなんですよね、はい、飛行機乗ってもね宗教欄があって、うん、宗教は何ですかって聞かれましたからね、
はい、
今はないかもしれないですけど、はい、ないって言ったら何なん君はみたいな感じでしたからね、はい、日本は独特ですね、
はい、
確かに、
はい、 海外の方が逆にみんななんか誇りを持って私仏教徒ですって言うとすごいねみたいな、うん、イメージありますよね。
そうです
ね、うん、そうかえってそういう海外の方とかの方が仏教を教えてくださいという非常に敬意を持って聞かれますよね。
はい、うん、そうなんですよね、うん、先日富山の県民会館でありました町井さんの医療フォーラムの講演とパネルディスカッションの時に、うん、県立中央病院の松田浩一郎先生と町井さんが控室で終了後に結構喋ってたんですよ、
はい、
でその時に町井さんの活動がこれから世界中に広がるにはどうしてもやっぱりお金の問題が出てくるんですね、うん、でお金が必要であるということ、あと新薬を作る時でもすごい金額は必要ですよね、うん、でもアメリカの方とかはヨーロッパの方とかはそういうことにお金をどんどんどん使うんですよね、
はい、
でその松田先生曰くそれは宗教観から始まることなんやって
、そうですか、
ビジネスじゃないんやって言うんですよ、はい、で何らかのその宗教信仰を持ってるので施す心ということを根本的にあるんだと、
は
い、でその施しの心があるから医療も発展するし、はい、人も救えるっていうことにビジネスで成功した人たちは絶対そこに到達するんやって、だから発展するけど日本は少ないですよねこれっていうことを校長先生が言ってたんですよ、うん、で町井さんもそうなんですよね、うん、って言って、だから医療フォーラムの最終的なそのあの時の結論はその控室であったっていう、うん、だからみんなやっぱり哲学というかね羅針盤となる日本だったら仏教とか、
はい、
やっぱそういう信仰を持つということの重要さということをやっぱりもっともっと伝えていければ良いなと、うん
ね、だから本来ならば仏教は利他の心、他人を幸せにする、はい、まずは他人を幸せにする、それがそのまま自分の幸せになるというまさに施しの教えなんですね、はい、利他の、それがだんだんだんだん曲がっていって、
はい、
伏せと言ったら変なイメージになったりしますけれども本当の伏せというのは親切、はい、他人への施しなんですよね、
はい、
それはもう仏教のベースになる考えなんですけど、あまりにも今仏教が伝わっていない、伝わっている時には誤解されて伝わっていると、それをなんとか正しい本来の教えにしたいな、理解してほしいなと思うんですね、
はい、というわけで番組お時間の時間迫ってまいりましたけども、来週の放送はその既成概念を打ち破るような価値観をこう打ち出せるような番組にしたいと思いますので、はい、来週も増本総監長よろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いいたします、
はい、最後は世界の偉人たちが残した名言で締めくくりたいと思います。
はい、今日はアメリカの小説家マーク・ウッドウェインさんの言葉を紹介したいと思います。人生で最も大切な2つの日、それはあなたが生まれた日と、なぜ生まれてきたのかを分かった日です、ということですね。
ああ素晴らしい、マーク・トウェイン、トム・ソーヤ、
そうです ね、はい、
あ素晴らしい、僕も大好きです、
はい、マーク・トウェインの、いい言葉ですよね、
いい言葉ですね、さすがイローナさん、うまいこと見つけてきます本当に毎回はい、今週も名言学びました。それでは来週もビューティフルモーメントをお聞きください。 FM 富山ホームページにあるポッドキャストリンクからこの番組のアーカイブもお聞きできますので、ぜひお聞きくださいませ。
この番組は富山県射水市を世界に発信する会、医療法人新生会富山病院、日本海リビング株式会社、ひばり行政書士事務所、株式会社とちおがお送りしました。
増本総監長、来週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします、
はい、
パカパカ違うか
、はい、お相手は矢郷義明と
イローナでした。
それでは良い一日を。
パカパカ
パカパカ